こんにちは。ですね、いよいよ13週目のスタートです。13週目です。で、最初にね、一つ言いたいことがあるんですけども、今日の宿題は楽です。楽です。ちょっと嬉しいですか？そう。今日の宿題はかなり楽です。で、今までね、律儀に宿題をこなすことにこう一生懸命やってきたと思うんですけども、もうこれからはね、宿題をこなすことにこのフォーカスするんじゃなくて、稼ぐことにこうフォーカスしてほしい。そう。だからもうこれからはね、宿題がガチガチ出てきて、うわぁ、やんなくちゃやんなくちゃっていう状態ではなくなります。これからあなたは、もう稼ぐことに集中してほしいと思ってます。そう。それで、本当に宿題っていう言葉を聞いただけでもビクビクしてしまったりとか、宿題っていう文字を見るだけでもう、うわぁ、嫌になってしまったりとか、もうそういうふうになってた人もいると思うんですね。で、僕とかね、伊勢さんも実際にミスター X から、この継承中もいろんなね、宿題がもう出てきて、もう追いつかないよって、もう継承もあるし、ミスター X のね、宿題もあるし、他にね、自分たちの商材も作んなくちゃいけないし、会社の仕事もあるし、もう間に合わない、うわーって、本当に宿題っていう言葉を聞いただけで、もう嫌になった時期っていうのがあるんですね。でもやっぱり、それはね、律儀にこうやってこなしてきたからね、今があると思ってるので、もう、今日の宿題はすごく楽なので、もうね、宿題にこう追われてね、ああ、もうどうしようどうしよう、宿題やんなきゃやんなきゃじゃなくて、本当に稼ぐことに集中してもらいたいなというふうに思っています。で、今日のテーマは3つです。大きく分けて3つあるんですけども、1つ目が、パブリックスピーキング。パブリックスピーキング。で、やっぱりね、質問をもらったりとかしてると、どうしてもね、こう喋るのが苦手で詰まってしまって、もう何回も取り直しましたとか、30回も取り直してしまいましたとかっていう人もいたんですけど、喋るのが苦手な人がいると思うんですね。なので、どういうふうにしたらね、魅力的に喋れて、緊張しないでね、リラックスして、で、あなたの才能をね、フルに発揮できるような喋り方ができるように、今日お話をしていきたいと思います。そう。で、二つ目が、さらにもっと見込み客を集める方法です。今までね、見込み客を集める方法をいくつか話してきたんですけども、今日はね、さらに新しい見込み客を集める方法を話していきます。で、最初にマインドセットで覚えていると思うんですけども、うまくいったことを続けろ。うまくいかないことはすぐやめろ。っていうのがありますよね。で、今までね、話してきた見込み客集めの中でも、あなたが本当に得意とするもの、あなたのその才能とかね、性格とか、そういうものがこう合わさって得意でね、すごく集められるものもあるし、逆にね、どうしてもやりたくないものとかやれないものっていうのもあると思うんですね。で、僕もあります。僕自身は、マーケティング、見込み客集めに関しては本当伊勢さんに任せっきりなので、なんか紹介とかね、人付き合いとか、セミナーに出て集客するとかっていうのはものすごく苦手なんですね。嫌いなんです。だから、やっぱりその辺はやらないんですけども、あなたのね、得意なことを今日の中からも、前回話したものと、今日話したものの中からまた選んでもらって、集中してもらいたいなと思います。新しくまたね、見込み客を集める方法を話します。で、最後の一つなんですけども、この話はもうすごいです。究極の無料オファーの作り方。究極のですよ。本当に究極の無料オファーの作り方です。で、僕たちがね、400万円かけて学んできたテクニックの中でも、かなり最高級のレベルでもあるし、ただ単に無料オファーがこう作れるっていうだけじゃなくて、同時にですよ、無料オファーが作れるし、同時に、あなたが一気に有名になれるし、一気に見込み客を集めることもできる。そう、そういう話があるんですね。そのテクニックを一つ教えます。そう、それをね、ぜひね、これだけは宿題になるので、ぜひ必ずやってもらいたいと思ってるんですけども、その究極の無料オファーの作り方っていうのを話します。で、今回の13週目っていうのは、この3つのテーマを中心に話していきます。じゃあですね、最初にパブリックスピーキングについて話します。で、継承ブログのね、レポート、年収1000万円を稼ぐレポートっていうのをこう読んでくれた人はわかると思うんですけども、僕たちの中でね、大事にしている4つのスキルがあって、1つね、1億円を稼げると思っているスキルがあって、それが4つあるっていう話をしましたよね。1つ目がコピーライティング。そして2つ目がマーケティング。そして3つ目がパブリックスピーキング。そして4つ目がセールスですね。そう、そのうちのこの1つです。やっぱりね、パブリックスピーキングをこう、マスターしていくと、ものすごい勢いでこう、売上が上がっていって、いろんなところでその人付き合いとかも上手くなるし、やっぱ一気に飛躍することができます。そのパブリックスピーキングの話をしていきます。で、今回の継承では、 動画ですよね。ビデオ商材を作ってくださいという話をしました。ビデオの無料オファーを作る、ビデオの有料商材を作るって話をしました。で今まではね、こう ebook っていうのがあって PDF のものを書いてたんですけども、まあ、今はやっぱり動画、音声の時代になってきています。で、やっぱりね、もうどうしても ebook だと、あ、もう読みたくないなとか、もう、あの、価値がないなっていうふうに、ちょっと思われてきてしまったんですね。で僕たちが3年前とか4年前にこう、情報ビジネスに入った頃っていうのは、ebook っていうもの自体が結構珍しかったので、まだ。それだけでね、わあ、すごい価値がある。すぐにダウンロードできて見れるんだっていうのがあったんですけども、今はね、もう ebook って聞いても、なんか読むのめんどくさいなっていうふうに、こう思ってしまうんですね。そう。だから、やっぱりね、これからは動画、音声っていうのをこう覚えていって、そういう商材を作っていかないといけないんです。そこで、ライバルのとかね、他の人と差をつけて価値をね、上げていく必要があるんです。で、動画もね、まあ、いろいろな動画があるんですけども、こういうふうに顔を出す動画もあるし、今やってもらってるようなその、カムタジアとかね、ああいうもので作ってもらう動画があるんですけれども、基本的には、その一緒です。このパブリックスピーキングっていうのがないと、やっぱりね、聞いていて、もう相手が眠ってしまったりとか、集まんないなと思ったりとか、こうやる気が起きなくて行動させられなかったりとかします。そう、全部同じです。で、その秘密をこう、今日ね、話していこうと思うんですけども、動画とかパブリックスピーキングをこう極めたら、もうそれ自体があなたの USP なんですね。あなたの特徴なんですよ。そう、もうそれだけであなたは他の人と差をつけられるんです。それを覚えてください。で、継承がね、こう始まってから、こう、僕がね、こうビデオに出て喋る機会がすごく増えたので、まあ、いろんな人からね、その、パブリックスピーキングのセミナーをやってくれとか、その、秘密を教えてくれとかっていう、こう、オファーが来るんですね。まあ、全部断ってるんですけど。で、まあ、よくね、その時に言われるんですね。村上さん喋るの上手いですね、とか、継承のメンバーの中でも、やっぱり、ね、村上さんは喋るのが、こう、生まれつきね、上手いんじゃないですか？そういうふうにペラペラ喋れるっていうのは、いいですよね、とか、僕はやっぱ喋るの苦手で、人前で喋るともう緊張して上がって、赤面症になってしまうんで、村上さんみたいにはできないですよって言うんですけども、まあ、本当にね、そんなことはないです。で、これはその、共感したいから言ってるわけじゃなくて、気休めで言ってるわけじゃなくて、本当に僕は人前に出るのが、ものすごく苦手だったんですね。そう。で、まあね、前、まあ、今話したと思うんですけども、中学1年生か2年生ぐらいまでは赤面症で、こう国語の授業とかでこう先生に当てられそうになると思う。下向いてしゃがんで、あ、もうとにかく当てないでくれ、とかっていうような感じで。で、まあ、実際にね、当てられたらもう、発表はまあするんですけども、顔がもう真っ赤になって、でさらに、あ、俺今赤くなってるなと思って、さらに顔が赤くなるっていうような、こう状態でした。そう。それがまあ、だんだんね、高校とか、それからそれぐらいになってからね、ちょっと喋るのが好きになったんですね。そう。まあ、それもね、後でいろいろ話していくんですけども、喋るのが好きになったんですけども、また、その、ビジネスを始めるようになった時っていうのは、前にね、話したと思うんですけども、まあ、奥さんが病気で、ずっとつきっきりで、もう、本当に1年のね、もう363日ぐらいは奥さんとずっともうべったり一緒にいて、家もほとんど出ないような状況だったんですね。そう、それで、そういう時に初めてその伊勢さんと出会って、伊勢さんと初めてセミナーっていうのをやったんです。その時っていうのはもう、まあ、本当にね、軽く、多分精神病院に行ったら、まあ、あなたはうつ病ですねとかっていうふうに診断されたと思うんですね。本当にかなり、こうもう起伏も激しくて、人前で喋るっていうなんかもう、まあ、考えられないような状態だったんです。ただね、まあ、やっぱり気持ちは、やっぱりね、伊勢さんとこう、もっと近づきたいとか、もっと認められたいっていう気持ちがあったので、まあ、なんとかね、もう無理やり強引にでもその成功回避不可能なシステムにしてセミナーっていうのに参加したんですけども、最初にこう150人ぐらいの人がザーッと並んでいて、こうね、一緒に伊勢さんと一緒にこう入っていくんですけども、もうずっと顔が見れなかったんですね。お客さんの顔がずっと見れなかったんです。で、目の前にこうノートパソコンがあって、ね、それをこう見ながら喋っていったんですけども、150人のセミナーで、7時間ぐらいかな、のセミナーだったんですけども、本当に最初の5時間は、もうパソコンの画面しか見てないです。もうお客さんの顔一回も見てないんですね。怖くて見れなかったんです。あ、みんな寝てるんじゃないかな、みんな俺の話なんか聞いてくれないんじゃないかな、どうせつまんないんだろうな、俺の話なんて。俺より知識のある人がたくさんいたら、どうせね、馬鹿にされてんじゃないだろうな、かな、とか、そういうふうなことを考えてずっと見れなかったんですね。最後の2時間ぐらいになってやっとこう顔を上げてちょこちょこと見れるようにはなってきたんですけども、本当にそれぐらい喋るのが苦手だったし、やっぱり喋れなかったしね、不安だらけだったんですね。でも、まあ、その最初のセミナーっていうのが、やっぱり僕にとってすごく運命を変える、セミナーだって、そのセミナーが終わってね、 ああ、やっと終わった。でまあ、みんなつまんなかっただろうな、俺の話なんてって思ってたら、バーッと長蛇の列ができて、村上先生、名刺を交換してくださいっていうふうに、こう、たくさんの人がね、来てくれて、名刺交換してくれて、その、名刺が足りなくなってしまうぐらい、名刺を交換したんですね。で、ああ、そうか、俺のやってたことは間違ってなかったんだ、良かったんだ、正しかったんだっていうふうに思えて、まあ、そこからね、徐々にこう、自信がついていって、で、今こういうふうに、本当に好きなようにアドリブで喋れるようになってきたんですけども、そう。最初はそんな状態でした。で、まあ、その最初のセミナーは、150人ぐらい参加して、そのうちの 70% がこのバックエンド商品っていうのを買ってくれたんですね。セミナーの金額ちょっと忘れてしまったんですけど、まあ2万円ぐらいのセミナーかな。で、バックエンドが1万2、3000円のその僕のね CD かなんかをこう販売したんですけども、まあ、それが本当 70% の人が買ってくれるっていう奇跡が起こったんです。で、なんでそんな奇跡が起こったのかなっていうのをまあずっとね、考えていて、まあ、それがね、今日話す秘密でもあるんですけども、そう。それでね、まあ、パブリックスピーキングとは何なのか、人前で話すということは何なのかっていうのが、それを分析して分析してやっと分かったんです。その方法を今日話していきます。じゃあですね、最初にその、パブリックスピーキングの中で最も大事だと思うんですけども、その、緊張しなくなる方法を話します。緊張しなくなる方法。そう。で、まあ、少なからずね、その、ビデオでこう話すのにも緊張すると思うし、勉強会の人の中ではその一人ね、毎月、まあ、毎回講師を決めて人前で喋ったりする勉強会をやってる素晴らしい勉強グループもあるんですけれども、やっぱ緊張すると思うんですよね、人前で喋る。そう、無反応だったらどうしよう、相手が途中で眠ってしまったらどうしよう、自分より知識が上だったらどうしよう、緊張すると思うんですね。そう、その緊張がね、僕自身セミナーをやり始めて3回目ぐらいからもうほぼゼロに近くなったんです。そう、だから最初にその、緊張しなくなる方法を話そうと思うんですけども、二つです。緊張しなくなるためには、たった二つの要素があると、それだけで緊張しなくなります。逆にこの二つの要素ができてないから、すごく今緊張してね、本当にリラックスしてあなたの才能がこう出せないと思うんですね。たった二つなんです。これちょっと書いてほしいんですけども、一つ目が正直であること。一つ目が正直であること。かっこつけないということ。そう。で、二つ目が、武器を用意すること。武器を用意する。必殺技の方がいいかな。必殺技を用意すること。そう。この二つがあるだけで、全くね、たとえ今ね、この前に100人いても1000人いても1万人いても緊張しなくなるんです。どんな人がいても緊張しなくなるんです。そう、正直であることと必殺技を用意することです。そう。で、最初にね、一つ目は、必殺技から話します。で、僕自身その、必ずセミナーに行くときに、必殺技っていうものを3つぐらいこう用意していくんですね。そう。で、必殺技って何かっていうと、まあ、会場にいる人が何人でいても、まあ、80% から 90% ぐらいは、おお、すごいな、おお、そんな話聞いたことないな、あ、すごい泣けるな、この人いい人だな、とか、あ、すごい笑えるな、とかっていう話を3つぐらいネタを用意しておくんですね。そう。で、ネタを用意しておくと何がいいかっていうと、たとえね、例えばセミナーでこうやって喋ってるときに、わ、やべえ、頭真っ白になった、話が逸れてしまった、詰まった、みんなしらけてるなと思ったときに、その必殺技をこう出すと、また場を盛り返すことができるんですね。復活させることができるんです。そう、そういう必殺技をね、こう3つぐらい用意しておくと、ものすごく気が楽になります。で、実際にその必殺技を用意しておくと、必殺技を使わないことが多いんですね。そう、その必殺技があるっていうことが、安心感につながってリラックスして喋れるんです。あ、失敗してもいいんだと思えるんですね。そう、だからあなた自身のね、その必殺技っていうのをこう用意してほしいんですね。例えば、まあ、今あなたはそのセミナーをやるんじゃなくて、ビデオのこのね、パソコンの前に向かってこう、ヘッドセットをつけて喋ってると思うので、あんまりこういうことはないと思うんですけども、僕自身がその、大勢の前で、こうセミナーをするときに、しかも初めて初対面の人ばっかりの人の前でセミナーをするときに持ってる必殺技っていうのが一つあって、これはコーチングの有名な先生から聞いたんですけども、一番はね、その、態度が悪い人とか、その話を聞かない人とか、もう最初からね、こう、あぐらをかいて、こういう感じでね、聞く気ねえぜ、俺は、お前の話なんて、っていうような人がいて、そういう人っていうのがやっぱ一番のその、敵なんですね。そういう人を見ると、やる気がなくなるし、落ち込むし、そう、なんかね、ドキドキしてきちゃうし、そういう人が敵なので、僕自身はそういう人をこう味方につける方法、必殺技を一つ持ってるんですね。それはまあ、これからあなたがセミナーすることになるかもしれないんで話をしておくんですけれども、 最初にね、こうやって言うんです。こう、例えば、ね、100人ぐらいこう、周りにこういたら、いいですか、僕は、今日これからセミナーをやるんですけども、一つね、一番最初に大事なことがあるんですけども、皆さんにね、どうしても聞いておきたいことがあるんです。で、それは何かっていうと、最高のセミナーとは、最高のセミナーとは何ですかっていうことを聞くんですね。いいですか、考えてください。最高のセミナーとは何ですか。そう。で、僕自身ね、今日最高のセミナーにしたいので、みんなの意見をね、最初に聞いておきたいんです。だから、最高のセミナーとは何なのかっていうことを教えてもらえますか。じゃ今からですね、5分時間を取るので、最高のセミナーについて、ちょっとお互いでね、隣の人と話して、自己紹介とかしてもらって、話してもらって、最高のセミナーとは何なのかっていうのを話してください。それで、そのうちの、どちらか一人が手を挙げて発表してもらって、最高のセミナーとはこうですよということを発表してください。っていうことを言うんですね。で、これ、いろんな意味があるんですけども、セミナーとかね、こうパブリックスピーキングで大事なことは、一人でも多くの人に参加してもらうことなんですね。そう。ただの喋り手と聞き手じゃなくて、一人でも多く参加してもらって、こっち側に来てもらうことなんです。例えば、手を挙げてもらったりとか、発表してもらったりとか、エクササイズをして何か一緒に運動をしたりとか、なんかね、いろんなことをやったりとか、一人でも多く参加すれば参加するほど、みんな主役になりたいと思っているので、心のどこかでは、そのセミナーの満足度っていうのは上がるんですね。そう、そのためにね、まずこういうエクササイズを入れるんですけども、それでこう話してもらうんですね。で、10分ぐらいこう時間をとって。で、僕はその間に何をするかっていうと、セミナー会場をぐるーっと回るんです。歩いて。ゆっくりぐるーっと回るんです。後ろの方まで。で、これね、セミナーとかこう喋ってる時っていうのは、後ろの方の人っていうのは、特にね、俺は絶対当てられないだろうとか、俺には関係ないだろうとか、なんかそういうつもりの人がすごく多いんですね。で、そこで僕が一周ぐるーっと歩くことによって、後ろの人も、あ、やばいな、この人後ろにも来るんだっていうふうなことを思って、みんながね、こう緊張感を持って話を聞くようになります、そこで。で、ここでね、一つ技があるんですけども、大体ね、こう、セミナーをこう、ぐるーっと見渡すと、こういうふうなね、こういうふうな感じの人とか、もうペンも持ってない、ノートも持ってきてない人とか、もうね、もう半分、こういう感じの人とか、絶対いるんですね。でも、彼らは、実はね、カッコつけてるだけなんですよ。そう、本当はね、話を聞く気もあるし、メモを取りたいけど、なんかそういうふうに一生懸命になってるのを見せるのは恥ずかしいなとかっていう人が多いんですね。実はシャイなんです。そう。で、そういう態度が悪い人のところに行って、で、僕はその人の話を聞くんですね。どういうことを話してるのか。そう。それで、まあ、タイマーがね、ピピピピピって10分になったら、こう言うんですね。態度が悪かった人をこう指さして、今ね、後ろにいるあの方が、こういう素晴らしい意見を言ってましたって言って、彼の意見をみんなの前で僕が代弁して発表してあげるんですね。そう。そうすると、その後ろの人も、なんかこういう風になったんですけども、自分のことを言われたから、フィッと、もう姿勢もすごく良くなって、急にノートを取り出してメモし始めるんですね。そう。だからね、みんな、実はね、眠ったりとかね、カッコつけたりしてる人がいるけど、実はシャイなだけなので、そういう風にしてこの、味方につける方法があるんですね。そう。それをやると、そのセミナーがずっとこう、うまくいくんですけども、で、まあ最後に、じゃあ、今から最高のセミナーについてこう発表してもらいたいので、じゃあ発表する人は手を挙げてください。ってこう言うと、半分は手を挙げますよね。わかります?二人いて、どちらかが発表してくださいって言ったから、当然セミナー会場の半分が手を挙げるんですよ。もうその時点でセミナーはすでに成功なんですね。半分の人を参加させた時点で、もうほぼ成功です。もうそのセミナーは、本当緊張感もあるし、いい雰囲気でずっと進行することができるんですね。そう。で、まあ僕自身ね、コーチングの先生からこの話を教えてもらって、まあこれ使うようにしてるんですけれども、こういうふうに、僕自身、そういう必殺技が武器を持ってるんですね。だから、いつでもね、安心してこうやることができるんです。で、まあこういう技だけじゃなくてね、なんかすごく笑える話でもいいし、何かすごい泣ける話でもいいし、まあなんかどっかの本で見た、本で読んだすごい知識とかでもいいと思うんで、何かね、こう2つか3つぐらい、あなたなりの必殺技をこう用意しておくと、頭が真っ白になったりとか詰まったりした時に、こう、それをね、出せばいいんですよ。それを出せばもう笑ってくれるし、泣いてくれるし、共感してくれるっていうものを出せばいいだけなので、すごく安心できますよね。そう。これでもうかなり緊張しなくなります。で、これ、まあ、知ってる人もいると思うんですけども、書いてほしいんですけども、ピーク・エンドの法則って書いてください。ピーク、最高潮のピークですね、英語で。ピーク、エンド、終わりですよね。エンドの法則。そう。っていうのがあります。で、この、 ピーク・エンドの法則っていうのは何かっていうと、ユダヤ人の心理学者なんですけども、なんだっけな、なんとかカーネマンさんっていう人が、こう、発表したね、そのピーク・エンドの法則っていうのがあって、どういうことかっていうと、人の記憶は、ピーク、最高潮のところと、一番ラスト、エンドの部分しか覚えてないっていうんですね。それがもうほとんど 80% から 90% を占めてる。っていうふうに言うんです。つまりどういうことかというと、5時間のセミナーをこうずーっと喋っていても、実はね、ほとんどの人が覚えてることっていうのは、一番ピークの盛り上がった部分と、一番最後にどういう締め方をしたか、っていうことしか覚えてないんですね。だから例えば、あなたがね、誰かとデートしてるときに、ものすごくあなたがその、最高のね、別れ方をしたら、最後にね、かっこよく別れたら、やっぱあの人とデートしたら楽しかったなっていうふうに女性に思ってもらったりとか、あなたが女性だったら、なんかすごく最後にいいね、締めで終わったら、やっぱあの女性は素晴らしいなっていうふうに終わるんですね。そう、それまでどんな最低最悪のデートをつなげていっても、続けていっても、最後がビシッとしてれば、もうそこでね、いい記憶か悪い記憶かっていうのが決まってしまうということなんです。逆にあなたがね、どんなにね、最高のセミナーとかデートをね、こうずーっとしてきても、最後がだらしない終わり方をしてね、去ってしまったら、なんかやっぱこのセミナー物足りなかったなっていうふうに思われてしまうんですね。そう。だから、これからね、あなたがビデオでこう喋るときも、とにかくピークとエンドを意識する。特にエンド。一番最後の締めの部分がこうだらしないと、あなたがね、せっかく素晴らしい話をしてきても、そこで盛り下がってしまうんですね。だからこのピークエンドの法則ちょっと覚えておいてもらって、まあ、とにかくね、ピークとエンドだけは、もうがっちり。もう自信のあるもので固めるぞっていうふうにしてください。そうすることによってまたこれもあなたの一つの武器になってまた安心感につながると思います。で、二つ目ですね。二つ目は正直であること。そう。で、これがまあ本当に大事なことなんですけども、結局ね、なんでこう緊張したりするかっていうと、自分をよく見せようとしたりとか、かっこつけるからなんですね。本当にかっこつけるっていうのは、もう進化を妨げるもう一番の敵です。もう常に正直であることです。正直であればあるほど緊張しなくなるんですね。で、さっきね、話したその150人ぐらいのセミナーの時に、参加してくれた人っていうのは、やっぱり未だにね、プロジェクトに参加してくれたりとか、プロジェクトに参加してくれなくても年賀状をくれたりとか、お歳暮くれたりとかっていうのが続いてるんですね、ずっと。まあ、本当にもう、何年前だろう、多分3年前か4年前なんですけども、で特にね、セミナーとか参加しなくても、こう年賀状を送ってくれたりしてくれてるんですね。本当に嬉しいんですけど、やっぱりなんでそんなね奇跡みたいな 70% のバックエンドが売れて未だに年賀状とかお歳暮をもらえるような関係が続いてるのかっていうと、もう本当一つなんですね。とにかく正直だったんです、僕は。そう。で、ちょっとね、今だったらもう言えないようなね、ことばっかり言ってたというか、例えば、情報商材なんて、やっぱりね、もう人のね、本とかをこう読んで、そのネタをどんどんパクればいいんですよって。パクってどんどん自分のね、ノウハウにして、売ればいいんですよっていうことばっかり言ってたんですね。今はちょっとこんなこと言ったら、まあ、ものすごく反感買いそうなんですけども、当時の僕の考え方っていうのは、いろんな人の本とか読んでね、それを自分のものにしてどんどん出せばいいっていうような考え方だったので、もうとにかくパクってください、パクってくださいって、もう心配しないでください、パクればいいんです。情報なんかいくらでも作れますとかっていうような、そういう話をしてきたんですね。そう。で、7時間のセミナーで、僕と伊勢さんで合わせて50回ぐらいパクれっていう言葉を使ったっていう、未だにそういうこと言われるんですけども、まあ、そういうふうにね、もう本当に正直に話したんです。その頃、周りの情報企業家っていうのは、そこら辺っていうのは、実際パクってる人はたくさんいるんですけど、みんなパクって情報を作るんですけども、絶対そういうことは言わないんですね。まず自分で実績を出して、その、ノウハウをね、固めてからどうのこうのとかって難しい話ばっかりしているところで、僕と吉さんがやってきてね、もうそんなもん、そんな難しくないよって、みんなパクってやってるよとかっていうことを言ったので、まあやっぱりね、みんな、うわ、なんでこの人たちは正直な人なんだろうと思って、やっぱりね、ファンになってくれたりとか、いい関係が続いてると思うんですね。そう。だから本当にね、正直に話すことだと思うんです。で、例えばね、あなたがビデオでこう喋るときに、まあ、緊張すると思うんですよ。うまく喋れなかったらどうしよう、噛んだらどうしよう、詰まったらどうしようと思うかもしれないですけども、そういうときに最初に、この一言言ったらすごく楽になると思うんですね。僕は、喋るのがすごく苦手です。で、喋るのはプロフェッショナルじゃないです。でも、この〇〇というテーマに関してだけは、ものすごく一生懸命勉強して、やったから、正しい内容を伝えることができます。でも、僕の喋り方、私の喋り方には期待しないでください。っていうふうに最初に言ったら、すごく気が楽になりますよね。うまく喋る必要ないですよね。そう、そういうふうにね、 もう自分の弱い部分とか、その、かっこ悪い部分を正直に最初に出してしまうことです。私はうまく喋れませんとか、嘘つく必要がないってことなんですね。例えば、ね、これから初めて商材を売るのに、今まで1000人に売ってきた実績がありますよとかっていうと、もうすごくプレッシャーですよね。でも、いや正直に言うと、今まで人にも売ったことがないです。なぜなら、この商材が僕にとって一番初めての商材だから、まだね、その1000人の人にやってもらったりとか、そういうことはしてないです。ただでも僕は、他の人の何十倍も本を読んで、で、すごく知識はあります。で、それを自分自身で試して、家族に試して、結果が出たことを話します。だから、あなたにとって 100% できるかどうかっていうのは、それは私には分からないですけども、誰よりもね、この分野の知識については、自信はありますとかね。そういうことをこう正直に話すと、かっこつける必要がなくてね、緊張しなくなって、こう、リラックスした状態でいい、このビデオが作れると思います。そう、とにかく正直になることです。そう。でね、まあ、もしね、セミナーとかこう、あなたがやることになって、途中で頭が真っ白になって、こう喋ることがわかんなくなったとしますよね。さ、正直に言えばいいんですよ。あ、すいません、今ちょっと自分頭真っ白になってしまって、緊張して真っ白になってしまって、喋ること忘れてしまったんで、ちょっと原稿見ていいですかって言って原稿見たら、多分会場はドカーンと笑いますよね。そう、そんなもんなんですね。あとは、その、話がこう飛んでしまうって悩んでる人も多いと思うんですね。こう喋ってると途中で話がどんどん脱線してしまうっていう人がいると思うし、僕自身そうなんですけども、それも最初に正直に言えばいいと思うんですよ。僕はいろんなことをね、伝えたくて、話がついつい逸れていってしまうので、もし話が逸れたらちょっと誰か教えてもらえますかとか、もしね、大事な部分をこう、話が逸れていったら、後で質問してもらえますかメモしておいてもらってすいませんっていうふうにこう、最初に謝って正直になってしまえば、もう全然気が楽ですよね。そう、かっこつけるから苦しいんですよ。そう、正直に行きましょう。